今夜のお客様は前回に引き続き彫刻家で東京芸術大学大学院教授の藪内聡さんです。
まあ、先週はね千斗君の話を中心に聞きましたけれども、藪内さんは、まあ、あの彫刻でね童子、
はい、
まあ、わらべですね、うん、の彫刻なんかでも有名な方なんですよね。はい、でなぜね、その木の彫刻をするのかということについてね、今週お聞きしたいなと思います。いつも先生はこう何体ぐらい作っておられるんですか？
工房でですね、私の仕事場で、5、6体は作ってますね。
5、6体は作って
ます。はい、で、あの締め切りが来た順番に仕上げていきますんで。
これは注文主っていうのはお寺とかそういうところなんですか？
個人の方もいらっしゃいますし、
個人の方もいらっ
しゃいますか？それから画商さんもいますし。
はい、あ、そうですか。
だから一時ほど、まあ、画商や百貨店の展示会は減り、うん、多くはなくなりました。随分減りましたけれども、
壊れたものをなんか直してくれ、修復してくれとか、はい、そういう仕事が一番多いのかなと思ったけど、話もそれだけじゃないですね。
大学の研究室でそれは受けるように回します。私のところへ来たお仕事でも、あの大学 の、 あの講座を通してくれということで、大学の研究室で学生たちの勉強のためにそれをやらせます。
ああ、そうですか。そう、学生さんもそれを やりながら勉強していくわけ
ですね。そうですね。まあ、私が学生の頃はそういうシステムはなかったもんですから、彫刻ってお金かかるんですよ。あの彫刻刀っていうのはだいたい1本1万円ぐらいするんですよね。その本当にその昔の人と同じようなレベルの仏像を作ろうと思えば100本ぐらいいるんですよ。だ、それを学生がね、やっぱり100万円のお金を自分の未来に投資するっていうのはなかなか大変なことですよ。で彼らがやっぱりそれをするためには大学の外であのアルバイトをしたりして、全然そのコンビニのレジしたりとか、引っ越し屋さんの手伝いをしたりするんですけど、そうするとその本来 の学生としての勉強の時間がなくなりますね。私は学生の頃からやっぱそれに対してじぐじたる思いがあったもんですから、2004年に芸大に来た時にちょうどその、大学の平山郁夫先生がその時学長だったんですけど、まあ、これから独立行政法人化するから、学外資金っていうのを大学の中に入れて、それを、まあ、あの使って大学の研究室の運営をしなきゃいけないよっていう話もされましたんで、あ、それだったら私得意だから、っていうんでどんどんその大学の外の仕事を研究室で受けて、それでそれをその学生や非常勤の助手たちにどんどんやらせて、それで外でアルバイトなんかしないで大学の中で本来ここで学ぶべきことをやりながら稼げということを言って、今それから14年経ったわけですけどね。
でも大きさとかいろんなことによって違うんでしょうけど、大体一体どのぐらいかかるもんなんですか？
もうこれはピンからキリまでなんですけど、一木作りっていう技法で研究したい子もいます、それからヒノキ寄せ木作りでっていう子もいますし、それから仏像はまあ三尺90センチぐらいのものから、等身大2メートルぐらいのものまでいろいろあります。奈良時代の終わりから平安時代の初めの一木作りの仏像っていうのはカヤの木っていう木で作るんですね。でカヤの木ってあんまり建築材にも使えませんし、一番、まあ、皆さんの身近にあるのは囲碁の碁盤、
はいはいはい
はい、あれ
なんですね、
茅ですね。
そうです。
で、いい茅の木があると、みんなあの碁盤が作れる大きさにブツブツ切っちゃうんですよ。
あ、そうか。
だから仏像が作れるような2メートルの木っていうのがないんですよ。
なるほどね。
でそれをまず探すのに大変。
あ、
でそれでもしあったとしてもやっぱり60万80万しますからね。そうすると学生たちってやっぱり大変ですよ。
そうですね。
あの今も修士課程、博士課程それぞれの学生たちが研究をしてますけど、やっぱり道具代も含めて最低100万円以上は使ってるんじゃないでしょうかね。
ね、
はい、
学生さんたちは彫刻を やろうとしてるそれぞれ動機ってのはあるんですか？
将来のこと考えてないんでしょうね。
考えやっぱそれではなかなか食べていけない。
そうですね。ですけど、それがやっぱり若さの魅力ですよ。
まあ、それはそうですね。
特に我々美術をやってるような、芸術をやってるような、もともと人様を喜ばせてなんぼの商売なんですよね。今文化庁長官になってる宮田良平さんという人が学長をやってた頃に、 その芸大の就職率が悪いっていうことで文科省に呼びつけられた、うん、怒られた時に、うん、いやいや芸大の学生たちは確かに企業への就職率は悪いけど、うんうん、彼らはみんな自分に就職するんですって言ったんだそうです、ね、
それはいいことですね、
名言だと思いました ね、
いいことですね、なるほどね。だやっぱ学生たちは好きでやってるという。
そうですね、好きで好きでしょうがない。
やっぱそうなんですか、そういう方が来られる、
そうですね、
来てるわけですか。
で、まあ、学生たちとよく出張調査でね、電車で出張するんですけど、自分が今やってる仏像のことで、その新幹線で、京都へ行くまでの2時間ぐらいの間ですね、ずっと一木造りの話をしてる。ずっと今自分がやってるその、研究してる鎌倉時代の仏像の話をしてる。
なるほど、
そんなのいますよ。
あ、そうですか。
大丈夫かなこいつらと思います。他にすることあったろうと思うんですけどね。
矢渕先生はどんな大学生だったんですか、芸大時代。
彫刻だけがしたかったんですよ。彫刻だけがしたくて、他でアルバイトしたくなかったんですけど、お金がなかったもんですから、やむを得ずそのいろんなアルバイトをしました。だからそのアルバイトしながら大学へ研究室戻って、自分の仕事はしたくてしたくてしょうがなかったですね。だから下宿でもうなんかいつもなんか作ってましたね。私はもともと絵描きさんになろうかなと子供の時から思ってましたんで、まあ、二浪してるんですけど、現役と一浪は油絵科で受けてるんですけど、で、まあ、倍率が当時油絵科なんて60倍ぐらいだったもんですから、これはいつまでやっててもダメかなと思って、彫刻家の倍率調べたら15倍ぐらいだったんで、じゃあこっち受けようと思ったら入っちゃったんですね。
やったことあったんですか、彫刻は。それまで
ほとんどないです。
あ、すごい。
ですけどやっぱりね、私の場合で言えば彫刻に転向してよかったと思
う。あ、うん、どうしてですか。
油絵、絵を描いてても多分すぐ行き詰まっちゃっただろうなと思うんです
よ。あ、まあでも60倍から15倍でも僕らから見るとそんなに違わないっていうほど大変だと思うんだけど、それでも15倍あったわけですか。
そうですね、はあ、今もやっぱりそれぐらいあるんじゃないですかね。
まあ、それだけやりたいっていう人が多いってことですかね。
もう一つは窓口が狭いっていうことなんですね。他にあんまりないっていうことですね。
芸大以外はあんまりないんですか。
美術大学はいくつかありますけど、それでもやっぱり一般の大学に比べれば、美術大学の中の彫刻家っていうのはやっぱ数はもううんと少ないです
ね。なるほどね。
彫刻は若い頃全然やってらっしゃらなかったっておっしゃってましたけれども、その絵に興味を持ったきっかけって何歳ぐらいからだったんですか。
私は覚えてないんですけど、4歳ぐらいの頃に僕は絵描きになるって母に宣言したそうです。うん、私記憶にないんですけど。
すごいな。
どんな絵を描いてたんでしょうね、4歳ぐらい。
どんな絵描いてたんだかね。ちょうど我々の世代、私は昭和28年の生まれですけど、鉄腕アトムを、雑誌で見てて、それがちょうどテレビで動き出したのをね、目撃した時代なんですよ。だから私と同世代 のアーティストで、鉄腕アトムに影響された人たくさんいますよ。その、まあ、彫刻家としても、彫刻家の原点を考えたら鉄腕アトムだっていう、多いですよ。
それはその鉄腕アトムが、鉄腕アトムっていうのは漫画ですよね。それと彫刻と どう結びついていくんですか。
やっぱ造形の形でしょうかね。ああいうそれからこう顔がカポッと外れたりとかね、腕がこうなんか外れたりとか、ああいうふうなのを、その作品の中で取り入れてる人はたくさんいますね。
なるほどね。今例えば先生の教室ですね、大学院で学生さんって何人ぐらいいらっしゃるんですか。
修士課程が1年2年で、博士課程が、3、4、5なんですね。だからフルにいて5年なんです、で修士課程が1学年で 2、3 名、博士課程が 1、2 名、だから多い時でも10人、だいたい8人くらいですね。
8人ぐらいですか。
ですけどそれを指導する側は10何人いるんです。
あ、そうですか。で今いる学生さんっていうのは将来何しようっていうふうに考えてるんですか。
いろいろです、仏像の修復を続けていく子もいますし、それからまあ仏像が好きな子は仏師の真似事もしますし、それからもともとが彫刻家でしたから、古典技法を 学んだ上で彫刻家になるっていう子もいます。
ああそうですか、
はい。
島信彦人生百景志の人たち、
今夜はゲストに彫刻家で東京芸術大学大学院教授の藪内聡さんをお迎えしてお送りしています。
やっぱ修復っていうのは結構マーケットとしては大きいんですか？
マーケットとしては小さいです。
小さいんですか、ね、
あの件数は探せばいくらでもあります、うん、壊れてるものはいくらでもありますが、うん、指定文化財ですと国なり行政からの助成金が出ますけど、個人の方がお持ちのもの、あるいはそして外の仏像を持ってらっしゃるお寺は全額あの自分のお金でないとできないんですよね、修理っていうのは。
あ、そうですか、
はい、だけどやっぱり小さな仏像でもやっぱ直そうと思えば100万以上かかりますからね。だから貧しいお寺とかは修理しなきゃいけないんだけども、うん、その100万が工面できないというのはたくさんありますからね。
そうですか、
はい、ですけど、まあ、うちの研究室は年間 5,6 体は修理してます。
あ、
それはあの国の重要文化財や国宝は我々の、うん、レベルでは修理できないんですね。
ああ
の、文化庁の管轄のところでないとできないんですけど。
あ、そうなんですか。
大学の研究室レベルでできるのは、県指定以下ですね、
うん、あ、なるほど。
で、まあ、県指定ぐらいですと40% ぐらいの助成金が出ます。
あ、
だからあの、まあ、あのかなり楽といえば楽ですね。
で、学生さんはそういうのを
どんどん
やらせらっしゃるわけですね、
はい、あ、自分への投資ができるようなお金を稼がそう
と。将来は それでも食っていけると。
そうですね、あのこの間数えたんですけど、私が2004年に研究室入ってからあの送り出した学生の学生たちが全部で7つ工房を作ってました。
ああそうですか、
これは多いと思いますね。
なるほどね。
だから
自分の工房
を作って、だから法人化してる子も多いですしね。でそういうところへうちの卒業生がアルバイトで行ったり、 あるいは、その、まあ、仕事がないんだけどって言われた時にはうちの研究室で受けた仕事をそういうところに投げたりとかっていうこともあります。潰れたっていうの聞いたことないですから、みんなそれぞれやってんでしょうね。
ああそうですか。
なんでみんな結婚して子供作ってるから大したもんだと思います
先生はその、 あの芸大の先生になったのは2000年代ですか？
2004年です。
2004年ですね。でそれまでその卒業してから結構あるわけですよね、は
い、そうなんです。大変ありがたいことに。
その間どうされてたんですか？
私はあの芸大 その非常勤助手っていうのをやってたんですね、でそれ6年やって、うん、ちょうどその時期が、1980年代の終わり頃だ。
あ、なるほど。
ちょうどバブル景気がこうなりなる時で、もうあの、まあ、これ時流に乗らなきゃ損だと、うんうん、いうことで私は大学を辞めて工房を構えて彫刻 を作るようになったんですね。それでまあ本当に稼がせていただきましたね。
それは彫刻っていうのは
画商さんからの注
文。画商さんから来る
わけです
か。はは
もうあの頃はもう百貨店で飛ぶように美術品が売れた時代ですからね。
そうですか、
はい、はまあとにかく並べたらすぐなくなっちゃうっていう時代でした。
そういう時代もあったわけですね。
そうですね。バブル経済っていうのはね、あのネガティブな評価が多いですけど、うん、私は絶対ネガティブな評価はしないですね、うんうん、バブルが なければ芸術は育たないんですよ。余剰金がなければ、うん、芸術になんかお金費やさない。最近はまあ、ね、IT なんかで、うん、あのお金が結構動くようになります、うんうん、ちょっと前まではもう全然動きませんでした。
そうですね。
あの時期は本当若い子たち気の毒でしたね。
ああなるほどね。まあ、あのそれから小さい頃には住んでたそばには仁徳天皇陵だとか、
はいはい、
そういうのがあって。
そうですね、あの大阪の堺っていう町で育ちましたけれども、もう堺は古墳がもう山ほどあるとか、ここがあったすぐ前には、うん、あの半蔵天皇陵っていうのがありまして、うん、本当はいけないんだけど、うん、あのボートで、うん、その 堀を渡って、うんうん、あの古墳の中行ったりしてましたし、ね、それから、まあ、今でも仁徳天皇陵なんかも行くとね、うんうん、だからやっぱこっちへ来てですね、うん、大きな古墳が ないのが不思議な気がしました、
うんうんうん、あまりに身近だったんですね。
そうなんですね。
小さい頃にその恐竜だとか原始人だとか、はい、そういうものに憧れたっていうのはやっぱそういう育った環境っていうのは大きいんですかね。
多いかもしれません。それとやっぱり歴史が好きでしたね。結果的にはやっぱ今でも仏像師っていうものをやってますから ね、 ここにはこんな お寺が昔はあったんだぞと思ったりね、あの石舞台へ行けば、うん、あね、この上に土がこもりこって大きな古墳があったんだっていうふうな、そういう本当に歴史的なものに、ワクワクする子供だったと思いますね、
うん、でもそういう歴史が好きだと修復作業などをしていると思いがまたこう違うんじゃないですか。
そうですね、修理してますとね発見が多いんですよ、うん、ものすごく発見が多い、うん、その発見した時は本当に嬉しいですね。
なるほどね。日本のそういう仏像とか彫刻の歴史っていうのは世界と比べてみてやっぱ優れたものなんですか。
あのね、日本の歴史の特に造形分野でやってて、日本オリジナルのものってほとんどないです、
うん、ないんですか。
ないです。日本オリジナルのものない。これはもう認めた方がいいです。
あ、そうなんですか。
だけど、日本へ来て、その元々あった国地域の出来上がってたものより、うん、日本へ来てから出来上がったものがレベルが高くなるんです。
なるほど。
これは確実ですね。あの日本オリジナルは要するに平安時代末の上長だけです、
うん、あ、そうですか。
それ以外は全部中国の影響を受けてます。
あ、そうですか、
はい、
は
ー。運慶や会慶ですら宋の国の文化を受けてるんですよ。
運慶会慶もそうなんですか。
そうなんです。上長はその技法的なもん、うん、まあ、もちろん造形もそうですけど、うん、上長オリジナルを作った。それは平安時代の長い期間鎖国してたんですよ、日本はね、
う
ん、
そうですね。
あの
だから入ってこなかったから、
そう、遣唐使を廃止してから、うん、200年ぐらい、うん、まあ鎖国っていうほど厳しくはないけど、うん、ほとんど外交してないんですね。
なるほど。
でそこで日本人は、非常にいいものを生み出した。
なるほど、
ね。江戸時代でも日本人は非常にあの、まあ、鎖国してましたから、江戸文化を作りましたけど、だけど江戸文化にあってで日本人のこれ伝統的なものだぞっていうものも、うんうん、出発点は全部外国から。
なるほどね。あ、まあ、あのその他大日如来坐像とかね、そういうのもなんか素晴らしいっていうふうに書かれてますけど、
はいはい、そうですね、うん、まあ、研究室でたくさん仏像修理してますけど、うん、なかなか仏像を修理しててですね、銘文が出てきたりとか、うん、体の中から文書が出てくるっていう経験をする人は、うんうん、めったにないんですよ、うん、ところがうちの研究室はね、なんかね当てやすいんですよ。
なんでそんなものを入れてるんですか。
あの一つはそれはタイムカプセルなんです。
タイムカプセル、
はい、信仰の証として仏像を作るわけです、
うん、
だから我々はこれだけの気持ちを持ってこの仏像を作りましたっていう、その時代時代の人たちの思いをやっぱりその中に込めるわけです、
ね、ははいずれそれはどっかで見られるだろうっていうことを想定してるんですかね。
してるでしょうね。
いろんなことが分かってくるわけですか。
分かってきますし、その当時の人たちの思いっていうものが、
思いが、
知ることによって、うん、自分たちがやってることっていうものの責任をまた感じることが多いですね。
あ、
でやっぱりその日本人のその文化財の伝承形式っていうのは、伝承庫、世に伝える古いものという言葉、うん、伝承庫っていうんですけど、うん、この伝承庫の文化を持ってるのはね、世界にあんまりないんですよ。
ああ、そうなんですか、うん、
ほとんどが土の中の古いもの、土中庫なんですよ。
ああ、なるほど。
土の中に埋めちゃう。だから中国なんていうのは文化財はね、あの地下資源なんですよ。
ああ、そう。
掘りゃなんか出てくるんです。
なるほど。
で王朝が変わるたびに前の王朝のものみんな埋めてるんですよ。
ああ、そうか。
ああ、日本の場合は人から人へ伝えてる。
なるほどね。
でその数千年の日本人の我々のご先祖さんがやってきたその前の世代の人たちから引き継いだものを次の世代に残してくださったものを、今我々は前の世代のものを今現在にその保存することによって次の世代へ引き継ぐんだという仕事を今させていただいているわけで、それに対するまあ何て言うかな、 熱い思いというか、ね、まあ、失っちゃいけないと思うんです、
ね、中国なんか王朝倒せばその王朝はもう消滅させちゃって、
そうなん
で自分で新しい文化をそこに作るんだって発想があるから、
いや天命
全部地下に埋め込んじゃうんですね。
天命っていう天の命と天の命令と書きますが、うん、天命によって王朝が変わるんですよね。
そうですね。
日本の場合は王朝の交代ってないんですよ。
なるほど。
それは
そうか、天皇家がずっ
と天皇家は天照大神から続いてるから、
そうか、
変えちゃいけないんです
よ。なるほど。あ、そういうこともそうですね。ね、あ、もう一つ思ったのは木の文化ではないと、
はい、
いうことも何度かいろんなところで強調されてますけれども、はい、それはやっぱりもう一遍木の文化っていうのが大事なんだということをおっしゃりたいっていうこと
ですね。そうですね、まあ、あの木を使うようにはなったと思うんですよ、
うん、
だけどその木の昔ながらの、うん、軸組み構造っていう、うん、あの日本の木造の作り方ではない方法で今やってるわけですね、うんうん、っていうのはその木と木をつなぐ仕口の部分には金属の金具を使えというのが法律で決まってるわけです、
ね、そうらしいです ね,
ね、うん、金属のを使うとそこから腐ってくるんですよね。
あ、そうでしょうね、うん、
だから
木がね、
うん、だから、500年持つ木が実は100年で腐っちゃうんですよ、
う
ん、
あ、そうか。
それは 木の文化を生かしてるとは言えないです。
なるほど。やっぱ鉄とコンクリートができてきて、
はい、
そのことによって新しい、まあ、新しい文化を作ったかもしれないけれども、はい、一方で木の文化を壊しちゃったと、
そうですね、
いうことが言えるってことですかね。
一つ方法としてはもう木を切らないという方法があると思うんです、
うん、
で それまでの100年か200年か分かりませんけど、うん、その間は、うん、鉄やガラスで、
うん、
自分たちの暮らしを作っていって、
うんうん、
でまた昔のような、うん、太い木ができた頃に、うん、それを使ってまた文化が築けるような、
うん、
そういうあのソフトウェアを日本人の中に、
うん、
持っている、
うん、
ということが大事だろうなと思いますね。やっぱり木っていうものは世界的に、うん、あの人類にとって安心できる素材なんだろうと思うんです
ね。なるほどね、うん、そういうことをもっとこれから
そう子供の時代からね
やって知らせていくってことも重要な役割だということなんですかね。どうですか、ずっと彫刻の世界で生きてこられて。
まあ幸せ
幸
せでしたっていうとなんか死んじゃいそうですけど、まあ、本当にあの幸せな人生だと思います。
ああ
の好きなことだけやってきたという感じ。
絵から彫刻へ移ったけれどもそれはそれで良かったという。
良かったと。で超あの創作的な彫刻から文化財の方へ移ったのも、うん、結局、うん、手に職をつけたことで移ったんですけど、うん、それも良かったと。
あ、なるほどね、
はい、
そして仙徳を生み出した
。またそこへ戻りますから
。でもそういうなんかこう一つの側なんていうんですかね、シンボルになるようなことを、
はい、
があるとやっぱりその意味がねみんな分かりやすいから。
そうですね、
いいんじゃないんですかね。
そうですね、うん、まあ、歌謡曲の歌詞とか演歌の歌詞の人もね、
そうです
ね、一曲ヒットが出れば、うん、一食っていけるって言いますからね。だから私も仙徳にすがって生きていきますよ。
楽しい話聞かせていただいて、
ありがとうございました。
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 島信彦人生百景志の人たち、今夜のお客様は彫刻家で東京芸術大学大学院教授の藪内聡さんでした。
まあ、藪内さんはね、まあ、仙徳で非常に有名になりましたけれども、
はい、
一方でねやっぱ木の彫刻をね、まあ、たくさん作られておられるわけですよね。なぜ木がいいかと、やっぱ木の文化っていうのが日本のね特色なんだと。で木というものは、まあ、人間を落ち着かせるし人々をね安心させるものがあると。やっぱり今後もね木の文化っていうのをもっとね大事にしていきたいというふうにおっしゃってて、なるほどなというふうに納得しましたね。
島信彦人生百景志の人たち、ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回はノンフィクション作家の吉永みち子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。